JOBBB593 です。こちらは日本国は大阪府、北摂地域にございます豊中市の千里中央の私万場文夫の自宅6畳の和室にしつらえました仮設スタジオから、世界中に向かって日本中に向かいまして大阪テイストの放送をお送りいたしております JOBBB インターネット放送局であります。本日もよろしくお願いいたします。この放送局は私万場文夫の一家家族で作っております、こともあり、週1回の更新ということで約10年間続いておりますが、本日も更新の日にあたっております5月30日木曜日に収録いたしております。そんなんで1週間1回の更新ですのでどうしても時間が長くなります。今回も3時間半から4時間ぐらいかかるんじゃないかと思っております。まず最初目次をご紹介いたします。皆様方お好きなところから聞いていただいてもよし、最初からずっと聞いていただいてもよしであります。1番、週刊 JOBBB ニュースの261回目です、JOB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家家族の、おのおのの動きなどをお知らせいたしております。2番目当たりコーナーです。よっちゃんのお料理コーナーです。今日のタイトルメニューでございます。普通の鍋で豚もも肉の柔らかハムを作る。普通の鍋で豚もも肉の柔らかハムを作ります。そして作りました柔らかハムで野菜サラダを作ります。ハムも家庭でできる、しかも普通の鍋でできるということで、ぜひ皆さん方もいっぺん挑戦してください。このよっちゃんのお料理コーナーは我々バンバ一家の健康の源食を担当してくれておりますよっちゃんが私たちに作ってくれた番組料理の中で美味しいのをセレクトしてお送りいたしております。皆さん方の家庭料理の参考になればということでございます。3番目、タブ鉄遅れてきたルーキー大阪東線ボラボラであります。はい、今日は、大阪東線ボラボラの6回目でありまして、いよいよ最終回を迎えます。サブタイトルが、新開業区間唯一の踏切の謎に迫るということでありまして、今回フィナーレであります。タブ鉄さんが来てくれます。4番目、これは私がの取材であります。江戸時代のおもちゃは自由だということで、民泊子供おもちゃの博覧会へ行ってまいりました。面白いことがいろいろありました。大発見もお話したいと思っております。5番目、リスナーさんからのお便り紹介のコーナーです。このリスナーさんからのお便り紹介でありますが、当 JOBBB ラジオ3分の2はリスナーさんからの、お便り、あるいはレポートなどいろんなご協力で成り立っております。今回も、海外日本に住んでおられますちょっと変わった面白い発想のリスナーさんからの体験談などが多数出てくると思います。こうご期待ということで、これから JOBBB593 始まりであります。マイクを一旦、次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ始まりました JOBBB の593。ただいまの室内気温が 25.1 度。
おお、最高の気温ですね、はい、ちょうど過ごしやすい。
湿度もそんなには高くない。
ちょっとヒヤッとしておりまして、はい、私半袖着とったんですけど、今ちょっと長袖に着替えまして
ですね、このね放送がもう5月最後になるんですけど、
ね、
うん、6月どうなるんかなとか、それまでにこの5月の気持ちいい風を感じたい
ね。はい、もうぼちぼち鯉のぼりもねたくさんあったのも、ちょっと減ってきましたね。
だいぶ減ったんちゃいますか、
ね。まだ未だにたくさんあげてはるとこもあったりするんですけども、これも6月になったら下ろすんでしょうね。
そうですね、
今日もええ天気ですね、
ほんまにね。
もう緑が本当に窓から侵入してくるという感じであります、はい、
もう外に行きたいんですけど、収録もありますんで、
ちょっとこう、3、4時間頑張りましょうか、
リスナーさんも最後までお付き合いください、
よろしくお願いいたします。
で、我々の動きなんですけど、私ですね、山田ジャックさん、
皆さんご存知でしょうか。常連さんですね。そうですね。いつもありがとうございます。ジャックさんお世話になっておりますが、
は
い、
山田ジャックさんの、まあ、芸人さんやられてるんですけど、はいはい、特殊芸人ということで、まあ、西成とか、うん、あと裏ナンバとか、まあ、今みたいに注目される前からですね、
そうですね、
もうずっとそこをフィールドにして、まあ、いろんな芸をされてきた方なんですけど、はいはいはい、まあ、その山田ジャックさんがですね、うんうん、連絡ありまして、
連絡が来た、
ちょっと来てくれと。
おお、なんやろね。
堺に来てくれと。
あ、ということ、堺ってはあの人のフィールドですよね。はい、
そうですね。まあ、あの方の地元ですよね。うん、
はい、
堺に来いと。まあ、来いとか来てくださいと。
はい、
で、どうしたんですかって言ったら、
うんうん、
ラジオやってるんですけど、
うんうん、
ラジオ岸和田っていうところで、
うんうん、
毎週木曜日の夜の6時から、
ねえ、
おつかレディオっていうのをやってはるんですよね。
ちょっと、まあ、悪いけど、聞いたことない。
そうなんですよ。はい、で、そのおつかレディオを、
うん、
まあ、もうオンエア終わったらもう消えてしまうじゃないですか。
もうああいうとこはね、
はい、
で
まあ、もったいないから、
そうですね、
ちょっと YouTube のチャンネルで、まあ、公開できるようになったから、まあ、
同時にほっと岸和田でもやるし、
はい、そうなんですよ、まあ、同時じゃなくて岸和田で放送後に、
なるほど、
そのデータを放送局からもらって、
なるほど、
で YouTube チャンネルで公開すると。でそのため の、
うん、
設定をしてほしいって言われたんですよね。
なるほど、放送局を、まあ、うん、開業するにあたり、
そうです、
ハード面で助けてほしいということ
ですね。そういうことですよね、はいはい、なんで、うん、ジャックさんのお家に行ってきまして。
ああ、そうですか、
はい、YouTube チャンネル、はい、まあ、すでにもうジャックさん持ってらっしゃったんですけど、
うん、
まあ、そこにどうやって動画をアップするのかとか、
うん、
まあ、その動画アップした後のタイトルとか、
うんうんうん、
その説明とかの書き方ね、でさらにはまあ、ツイッターとかでのこう宣伝というか、
うん、
SNS でやっぱり拡散した方が多くの方聞いてくれるんで、まあ、それ のやり方とかを、まあ、一通り、まあ、行ってきまして。
ああ、それはご苦労さんでした。
まあ、出張してきました。
ね、まあ、当番組も10年ぐらい経ちますと、
はい、
まあ、もともとやっぱり皆さんもっとたくさんこの YouTube チャンネルを持ってほしいというのがね、我々の
人
の大きな特徴や、
ね、
特徴というか、まあ、
願いというか、
まあ、してきましたね。
別に YouTube に関わらず、
ああ、そうです、
まあ、そういう、まあ、個人メディアという意味でね、
そういうことです。
まあ、一番やっぱり効果的なのは、ね、YouTube なんちゃうかなと思ってますから。ま
あ、そうですね。やっぱマスコミもいいけど、ミニコミがやっぱりもっとね、
そうです、
世界中発達しますといろんなことがもっと素早く伝わることになります
よ
ね。
はい、そうなんですよ。まあ、その一環として、ね、
まあまあ、はい、
行ってきまして、
は
い、まあ、久しぶりに中本、中本まで行ってきました。
我々のこのね、千里町から、
うん、
終点の、
そうなんですよ、
まあね、北九州とメトロを乗り継いで、
は
い、
僕らは今最終点だから、僕らとから中本ってほんまに線の一番端と端なんですよね。
まあ、対極で大阪府のね、
はい、なんで、うん、まあ、それなりに時間もかかって、
そうですね、
1時間弱ぐらい乗ってましたけど、まあ、電車一本なんでね、乗り換えの煩わしさはないんですけど、
うん、
やっぱり天王寺あたりからちょっと遠く感じるね、
うんうん、
天王寺から、
うんうん、
あ、もうそろそろやなと思ったらまだ長いやったりとか、
いやいやいや、
でそこからまた大和川越えてっていう感じでね、意外と長くて、まあ、それでも、まあ、1時間弱でつけたんですけど、
う
ん、でそこからジャックさんのスクーターで、
あ、例の、
はい、例のスクーターです。
どっかいっぺん乗せてもらいましたね、はい、お前ね。
ズーマーっていうスクーターなんですよね。
面白いですね。
確かホンダやったら、ヤマハのズーマーかな。
面白い
のね、ちょ詳しくないんでよくわからないですけど、まあ、結構見た目も良くて。
二人乗りができるやつですね。
二人乗りできますね。だから、原付の2種ぐらいの多分排気量で、まあ、150か125ぐらいの多分排気量なんですけど、まあ、ジャックさんと、僕2人乗せても全く非力さを感じないようなバイクで、
面白い面白い、
はい、中本からジャックさんのお家まで、うん、まあ、南海電車の1個隣の駅らしいんですけど、まあ、地理的に全く分からないですけど、多分あれ南海電車の線路沿いをずっと、
うん、
あれ南下してるんかな、多分、
あ、そうか、
何回になるんかな、中本から南海電車っていうのは、
うん、
はい、行って、
うん、
でお家行きました。
あ、なるほど。
あ、でなんか団地の5階に住まれてるんで、
なんとこれは
まあ、エレベーターなしやから、
うん、
結構、まあ、ええ運動になって、
まあ、そうやね、
カンカンカンカンと、
うん、
独特の音を鳴らしながら、
うんうん、気持ちのいい5階の団地中はね、
そうなんですよ、
大変いい感じやわね。
あ、僕も昔ね、よう友達に団地住んでる子がおって、
うん、
家遊びに行ったんですけど、なんかその時の思い出が蘇って、うん、まあ、
敷地も広いしね、
そうなんですよ、
できた団地中
は
ね、
はい、で5階っていいですね。
ああ、いいですね、ちょうどいいぐらいですね。
でね、場所的にね、うん、多分近くにね、ため池があるんでしょうかね。サギの鳴き声が聞こえてきて。
面白いね。コロニーがあるんかも
ね。なかなかええ場所に住んではるなと。
まあまあ、ジャクさんらしい、
うん。俺も金とね、時間があったらここに住みたいなと。
そうやね。
思うような場所やったんですけど、うんうん、まあそこのお家の中に、一角にパソコンが置いてあって、うん、まあデスクトップのパソコンなんですけど。
やっぱり、リンゴですか？
いや、HP。 ヒューデット・パッカード。
お前のやつ
で
一緒やね。
で、メイド・イン・東京って書いてたから、あれ、HP 東京で作ってるんやとか、ちょっとあんまよくわかんないですけど、あの画面に書いててね、まあ、そんな世間話もしながらですね、あの YouTube チャンネルの設定を、まあ、していったわけなんですけど、途中であの、まあ、ジャックさんの弟子で、花毛のおばちゃんっていう人がいてあるんですけど、その人がね、僕知らなかったんですよ、おばちゃんくんの。
なるほど。
で、ジャックさんと2人でこう、まあ、僕もカメラ持って行ってたから、うん、YouTube の、まあ、動画をちょっと撮りつつね、まあ、バンチャンネル用の動画も撮りつつ、その設定をしてたら、ピンポーンってチャイムの音が鳴って、誰かなと思ったら、おばちゃんがやってきてね。
西成芸人やね。
そうなんですよ。はいはい、まあ、おばちゃん自身もあの堺に住んでるらしいんですけど、
活躍はしかし
割とね。花ゲーズっていう、おばちゃんの旦那さんとおばちゃん夫婦のコンビやってて、で、まあ、その、片方の花毛のおばちゃん、うん、花毛図の花毛のおばちゃん、
なんか昔のなんか大阪の芸人さんみたいなね、
そう
ちょっとあの面白い感じやね、
独特の
ち
ょ、まあ、野生型で、
今の芸人さんって結構みんなね、はい、スマートやけどね、
そうで色白で、
うん、ああそのおばちゃんね、
でまあ年齢は70ぐらいって言ってありましたけど、
ね、まあ、柄もあるならはったりね、
そうですね、非常に個性的な方なんですけど、うん、まあ、その花毛のおばちゃんが、うん、もう言うたら自分の家みたいな感じで、
うん、
ジャックさん一応師匠なんですけど、まあ、そういうやっぱり芸人さんってそういう師匠師弟関係があって、僕らちょっとそこに疎いんですけど、もうちょっとこう師匠に対してはあの弟子ってこう敬うようなね素振りというか、まあ言動でね接するんかなと思ってたら、なんかもうほんま自分の子供みたいな感じで、もうタメ口やし、もうめちゃくちゃ言ってるんですよ。でおばちゃんにね、
それも芸能人かもしらんけどね、
そうですね、でおばちゃんに今おばちゃんカメラで動画撮ってんでって言うたんですよ、まあ、10分ぐらいずっと会話してね、そしたら急にちょっと対応が変わったりして、
あ、ほんまにほんまに、
まあ、やっぱ表と裏の顔があんねんなと。
でもそれはまあせやろ、誰でもあることやから、ね、は
い、でもしよかったら皆さん、あのその様子聞きたい方は、
あ、ほんまに、あ
のバンチャンネルで今あの前編、あの前編後半前半後半あるじゃん、長すぎたんで20分に分けてそれぞれ動画を分けてるんで、
う
ん、多分このラジオこうし皆さん聞いてある時は前編はすでにもう公開してます。で後半はこのちょっと後ぐらいに公開するんで、うん、よかったら聞いてほしいんですけど、うん、まあ、大体こういう環境で僕が今 YouTube チャンネルの設定をしてるっていうのがよくわかると思います。はい、でまあここでちょっと一番困ったのが、うん、まあ、これやっぱ YouTube の、 そのハードルの一つなんですけど、うん、あのジャックさんは結局音声ファイルを公開したいんですよね、
うん、
YouTube チャンネルで、
うん、
いわゆる いわゆる MP3 ってやつなんですけど、
うん、
MP3 は音声で、あと MP4 は動画と音声、これちょっとややこしいんです、まあ、とりあえず MP3 です、まあ、
一番ポピュラーなやつやわね、
そういうことです、うん、MP3 のデータを YouTube チャンネルで公開したいんですけど、うんうん、YouTube って、うん、音声だけの公開できないんですよ ね、
なるほどね、
必ず映像を、
うん、どっかに、
そうっていうか映像メディアなんで、
うん、
音声はまあおまけなんですよ。
なるほど。
だから映像に音声をつけたら、うん、一つのファイルとして公開できるけど、うん、音声だけっていうのは公開できないんで、うん、まずやらないとダメなことが、
うんうん、
その MP3 ファイル、音声ファイルに映像をつけるっていう、うん、そういう編集をしないとダメなんですよ。だから YouTube のやっぱりあの、うん、ハードルの高さってこの編集にあるねんなっていうのを、まあ、別にジャックさんだけじゃなくて、
うん、
多分 YouTube チャンネル始めたいと思ってる人の一つのハードルになるのがこの編集やなと思ったんですよ。そうそう、くっつけるだから音声と映像をガチッとくっつける。
なければ YouTube にならないということ
です
ね。
そうです、うん。で、言葉で言うのは簡単なんですけど、
まあ、
実際に今回はね、うん、ジャックさんの、あの、ジャックさんのパソコンがあの Windows 10っていう OS やったんで、
うん、
Windows 10にそういうあのデフォルト、基本的に入ってる、
うん、
そういう編集ソフトがあるんですよね。
なるほど。
で、それを使ったんですよ、うん、僕は今回。
なるほど。
うん、音声と映像を合致するのに、
うん、
まあ、それがねやっぱり僕慣れてないっていうのもあって非常に使い づらくてそれはソフトが悪いっていうよりももう慣れてない、基本的に僕は慣れてないだけで、それがまず一つ非常にハードルが高かったですね、はい、だからまずみんなあそこでつまずくんやなと思いました。その音声だけの場合と、まあ、動画でもそうですよ、音声と映像が一緒についてる動画でもやっぱ編集の段階でつまずくんやなと思いまして、で、まあ、一応編集終わって一つのファイルで書き出せますだ、
うん、なるほど。
でそれを今度 YouTube チャンネルに、うん、YouTube のサーバーにアップロードするんですけど、うん、まあ、それが またちょっとなんか面倒くさいというか、だから、まあ、やっぱり、まあ、僕もね YouTube 10年目になるんですけど、
うんうん、
まあ、あの何の気なしにずっとやってたことやけど、やっぱりそれなりにハードル高いから、まあ、今後やっぱり YouTube の一つのこう課題やなと思いましたね、あの煩雑さを どうするか、まあ、そのままにして置いとくのか、うん、もうちょっと楽にして新規参入者を募るのか、うん、まあ、どっちかやと思います。そうせんと後発のああいう動画サイトにこう食われるんちゃうかなとか、まあ、実際ちょっと今食われてる部分もありますから、やっぱりあ
のもっと簡単なやつね。
そうです、あるんですよ、もっと簡単なやつが。
うん、いや当然出てくるやろね、
はい、まあ、難しいところでね、はい、まあ、それをジャックさんとおばちゃんとこういろいろ話しながらずっと感じました。
なるほど、なるほど、
はい、まあ、とりあえずあのチャンネル設定は終わりまして、
ジャックさんもいわゆるそのそうです、岸和田のやつプラス映像がこれから世界中で見られるようにな
った。そういうことです。皆さんよかったらまたあのバンチャンネル の, その動画の説明欄に、うん、あのジャックさん の, そのチャンネル の, あのリンク貼ってるんで、うん、まあ、そこからクリックして、今僕の知ってる段階では5月の16日の放送分と23日の放送分、うん、この2つの公開が終わってるんで、少なくともまあ2時間分は聞けます
わ。なるほど、
はい、まあ、その後ジャックさんが一人でね、うん、まあ、そのさっき言いました編集とで公開作業ができたら、また次のだから5月の30日分も、うん、だからほんま今僕らが収録してる今日なんですけど、今日の夜の6時の分も聞けるようになってると思います。
器用な方やからね、そこまでまああのなんかあのできれば、
いやあのね、器用とか器用じゃないって関係ないんですよね、あの YouTube の場合は。そこはもうあのやっぱり皆さん勘違いしてるんですけど、まあやる気があるかないかなんですよ。器用かどうかまああんまり僕は関係ないと思うんで、ジャックさんにやる気があったら、うん、多分あの次の番組も聞けると思います。よかったら皆さん聞いて、まあよ、まあ、それもよかったですけど、チャンネル登録とね、まあ、高評価もよかったら、別にあなた皆さんの損にはならないんで、
まあそうやね、はい、まあ、これはもう相性の問題やからね。
そうですね、
合わん人もあるや、合う人もあるし、うん、まあ、あのあこんな世界もあるやなというような、うん、ジャックさん独特の世界が合う人が聞いてあげたら
いいですね。本当ね、おもろい人なんですよね、うん、おもろい人なんで、もっとこう世間の人に知ってもらいたいんですけど、うん、 そうやね、まあ、その一つの足がかりがこの YouTube チャンネルかなと思いましたね。
まあ、非常にあの基本的に良心と良心のある方
で、ね、そうそうそうなんですよ、
まあまあ、高潔な人格質なんですけど、うん、まあ、それ割とまあ隠してられないとこがあったりして、
あ、そうです、ね、
悪ぶってるとこもあんねんけどもまあまあそれはみんなそれなりのね、そうそう、まあ、あるんですけど、非常に気持ちのいい方ですね。
あとあの鼻毛のおばちゃんも、
ああ、なるほど、
どぎついな、
まあ、
どぎついけども、悪が強いあの人は、
うん、そうは、それはもうね、芸人さんはもうそういう、うん、昔の芸人ってみんなそうやったもんね。
そうやね、
今は皆さんね、
まあ、結構優等生というか、
吉本行っても何やら大学とかね、何やとか言って、みんなそんなにおもろい芸人がだんだんなくなって、器用な芸人ばっかりが出てるでしょ、この。
なるほどね、
だからああいうようなもうどん底の芸人と失礼な言い方やけども、
まだ芸人さんの存在ってそこですもんね。
まあ、元々はそうやったんですよ。
世間の価値観からちょっと一歩離れたところで、まあ、生活して、でそれを皆さんにこう見てもらうっていうのがやっぱ芸人さんの役目やからね。
そういうような人生もあるんですよと、こういう方もあるんですよというようなことで、まあ、あのいわば自分の心がまた豊かになってね、それでやる気ができるというのが、まあ、芸人さんの役割やって、今も同じようなタイプのもんが、
世間の価値観に迎合するのは芸人じゃないですよね。
まあ、まあ僕はそう思ってたけどね、今はそうじゃなしにも、なんていうか世間の価値観を優先してるというような優秀な芸人さんが多くて、ちょっとなんかこうもうちょっと癖があってもね、
そうですね、
もうちょっと、まあ、いい意味で汚いものがあってもええんちゃうかいなと思うんですが、まあ、そういうのが減ってきたね。
減ってきました、はいはい、なんで皆さんよかったらジャックさん応援してあげてください、
はい、まあ、
おばちゃんもね、
大変面白いグループやと思いますね、
はいはい、ほんまにおもろいグループ、
うん、ね、
びっくり人間大集合じゃないですけど、
またね、いっぺん我々の番組もジャックさんご出演してほしいような気もしますね、はい、まあ、これは、まあ、あんまり頼めませんけども、はい、
あと文雄君どうですか。
僕の方はね、はい、結構なんか今週はいろいろ動きましたね。
あ、そうですか、
うん、まあ、あの今日これからお話しするように、
はい、
久しぶりにあの国立民族学博物館行って
民博行ってきたんですか。
行ってきましたね。まあ、あの大変面白い
子供おもちゃの博覧会。
そうなんです、
ね、これもうね実は終わってるんですよ。
実はね、は
い、残念ながら、まあ、残念ながらって言ったらあれですけど、
行きたいね行きたいねと思いながら、はい、我々の特徴はもう最終、
ほぼ最終日に行きましたね。
最終日に滑り込みというか、
ね、5月に、あ、違う、5月27日やから、
はいはい、
1日前に行った
よ。そういうことですね、はい、もう終わりやという時にいつも行って皆さんが行きたいと思ったらないというね、まあこういうことが今回も繰り返したわけです。
まあけどね、この番組で話すことによって、
ええ、
一応記憶には残りますから。
いやいや、まあ、それはもうね、
はい、
あ
のどうでしたか。まあこの後言うと思いますけど、
非常に非常に面白かったね。大発見が連続という感じでね、
結構楽しそうな、ええ、あのパンフレットで、
そうですね、
なんか電車のおもちゃとかロボットのおもちゃとか、
いろいろありましたね。
なんか服洗いとかね、まあ、こんな江戸時代とかなんか な。
それとまあ僕はまあ
トンボのおもちゃとかも
ありますけど、大発見したのは日光写真がね、
はい、
非常にたくさんあったのびっくりしましたね。日光写真であんだけ生えてたやなと思ってね。
そうなん、ちょっと僕その日光写真なんかよくわからないんですけど、
種紙とか知りませんか。
いや全然わからないですね。
あ、そうですか、そうですか、はい、まあ昔からあったもんやなという。まあ日本が今、まあ、映像というかカメラの世界ではね、まあ一応、はい、まあカメラはまあトップ走ってるじゃないですか、うん、そういうやっぱりあの科学的な意味での写真というものに対してね、
うん、
まあ、子供の頃からああいうことやっとけばスッと入れるというか、そういうような日光を使っての、まあ、写真技術なんですけどね。それがもうあの本当に明治時代のもうねぐらいからどんどんどんどんあって、ここまであの発達してたやなっていうようなことがびっくりしましたし、やっぱりそういう子供の遊びみたいもんが、
うん、
まあ、カメラ技術みたいもんとかいわゆる映像技術みたいもんに影響するんやなというのが、まあ面白かったのはそういう、なんかまあ国のイメージみたいもんを作る幼児教育みたいもんがね、うん、おもちゃで行われてきたっていうようなこともおもろかったですね。まあその辺またこれから詳しく話しましょう。
楽しみです、
はい。それとまあもう一つはこれは F センさんの取材も兼ねてやったんですけども、
はい、
この東急ハンズ行ってまいりました、久しぶりに。まあ東急ハンズもう以前は本当に僕もよう行ってたとこなんですけどね、うん、しばらくまああんまり行ってなかった、まだ最近のそんな話もね、
は
い、これまた今週の F センさんの取材で話したいと思いますが、いろいろこれも大発見があって
6月1日、
うん、
ですね、
ですね、
朝の10時。
やっぱり東急ハンズはやっぱり東急ハンズやなという、まあ、秘めたる実力みたいなものを感じました。
江坂ですか。
江坂行きました。今回はね、まあ、FM センターのサービス範囲やから江坂と。
そうです、
ね、本来はまあね、心斎橋やとか神戸とかに大きな店はあるんですけども、ただその江坂の店がね、はい、関西で最初のある店やったんですよね。
ああそういや古いよな。
古いんです
よ。俺の物心ついた時にはすでにあったから。
ありました、ありました。僕が大阪へ引っ越してきたところにもあったと思うんですけどね。あ、まあ、そういう意味ではまあ、ただ大きさみたいに今中間の店になってしまって、ただおもろかった店のナンバーがねナンバー4なんですよね。
あ、もう初期じゃないですか。
初期ですよ。東京のねあの渋谷かなんかに1号店ができて、一番最初はまあ藤沢いうところにできたんですけどね。
あ、藤沢神奈川県。
神奈川県のパイロットショップ作ったんですよね。まあ、この歴史も面白いし、
東急ハンズな、
うん、でやっぱり親会社が不動産屋さんちもおもろいし、不動産屋さんからできた品揃えちもおもろいし、まあいろいろと一つの大きな、そういうドゥイットユアセルフの店やったもね、今もまあそういうとこあるんですけどね、
うん、
そんな話をまた、はい、やっていきたいと思っております。
皆さん、まあ、FM 戦は6月1日ね、
結構今、はい、いい天気もあったんでね、外へ出ましたこの頃。
あ、
今
週は、うん、インターネットで聞けますんで、
はい、
よろしくお願いします。
それとまたあの、ね、あの
お便りとかもね、
そういうことですね、はい、よろしくお願いします。
インスタグラムもあります。あ、まあ、それまた番組の最後でね、後宣伝します。
そうなんですね、
はい、まあ、他にもありますが、はい、この辺りで終わっておきましょうか。
そうそう、あれもあんまり狩りはいいわね。
そうですね、う
ん。